神様がいつも目の前におられる。お祈りの最も大きな祝福はこのことを確信するそのことではないだろうか。そのことをこの地上の歩みの中で本当に見失いがちな私たちが、そうではないと天の窓が開かれていることを思い起こし、神様がいつでも私たちのところにすぐ降りてこられることを信じて、主よ、そして神様の前にあることを喜んでいく、神様が私たちに必ずお答えくださることを心から信じてそこにひざまずく。どんなに無力さを覚える時であっても、神様は何もなさらないお方ではない、何もできないお方ではない、全てのことを超えて全てを支配してくださる、それを信じるために祈るのではないでしょうか。ある方がお祈りには簡単に言えば4つの段階で構成されるというふうに説明しています。まず私たちが神様に話す、2番目に神様が私たちの言葉を聞いてくださる、そうすると3番目にその私たちが語ったことに対して神様が返答してくださる、4番目にその返答、神様の御言葉を聞く。ところが私たちは神様にお話しして、そしてお祈りします、アーメンで終わって、聞かないでそのままで祈った、聞いてもらえない、いや実は聞いてないのは私の方ではなかろうか。幼子サムエルは祭司エリから言われたのは、しもべは聞きます、主よお話しください。サムエルの最初の祈りはこれ一言、聞きます、お話しください。で神様から聞く。私たちはそういう祈りをしているだろうか。聞いてくださいだけで、聞きます、お話しください。まあ、マザー・テレサが最も大事にしていたのは、祈りの中で何が大事か、聞くことです。その時神様が聞いてくださるお方だろうと知ります。そのことによって私たちは神のものとされ、また聖なるものとされているからこそ、その身に何の害も受けない、傷一つない、死にのないものとされ、この世のどんな力をも害するものではない存在とされる、するものとされるのではないだろうか。23節に、そこで王は大いに喜び、ダニエルを穴の中から出せと命じたので、ダニエルを穴の中から出されたが、その身に何の害をも受けていなかった。これは彼が自分の神を頼みとしていたからである。ダニエルは本当に神様を頼みとし、完全に神のものとされていた。だから神様が全くダニエルを傷つけることを許されなかった。神の許しなしには髪の毛一本でさえもう落ちることがない。神を頼みとするものはそのように聖なものとされるんだ。先週講談交換で親愛教会に行かせていただきましたら、親愛教会にブレスという男性の2人の賛美のユニットグループが、まあ、コンビですね、グループというかおられる。ところがずっと忙しくって、ずっと活動していなかった。で久井先生がそのブレス、まあ、どちらも親愛の、信者の方兄弟なんですけども、この2人が、まあ、ずっと忙しかったのが、今日久しぶりに2人揃って会衆賛美をしてくださいます。それで礼拝の中で賛美されるという 5年ぶりって言われて、まあ、すごい申し訳ない気持ちになって、長谷川和夫先生5年ぶりで聞けるはずが聞けなくて、私が聞いていいのかなと思わされながら、でも私の事前の、まあ、1週間前にこの箇所からこういう題でこういう内容でメッセージしますっていうのを聞いて、清めてくださるっていう題の賛美をしてくださったんですが、実はその数年前、10年ほど前に作られた曲で、その時どういうことでこれを作られたかっていう、それプリントもくださったんです。でその時に本当にある出来事から自分の要素を痛感し、信仰のない自分を見つめ、このままではダメだと、そう思って、まあ、聖書を読むんだけど罪を犯し続ける自分、人を愛することができない自分、悪い時に本当聖書を読むとか言って、その前だから悪いと、そればっかり受けて、本当に自分を責めて救いを失ってしまう。頭の中ではそれを全部イエス様が洗ってくださった、それだから十字架だと頭で分かっていても、なかなか平安がない。しかしそうだと、ああだこうだ、ああでなければこうでなければではない、むしろそうでない私を全部神様が知ってくださってるんだ。例えば、まあ、ギターもうまく弾けなかったり、だらしなかったり、そんなものでも神様は愛してくださるんだ、こうしてこの奉仕に立たせてくださり、また祈りを聞いてくださるんだ、だから本当にこのああできないから、こうできないからって、どんどんどんどん自分を閉ざして何も祈れなくなってしまうではない。それが私をこの方愛してくださるし、その私を聞いてくださるし、だから本当に正直に、私はこうなんです、ああなんです、こんなに問題抱えています、こんなできないことがあります、全部清めてくださる。それは問題ないよって言うんじゃなくて、そうだから、それを身代わりに十字架にかかってくださるんだと、そこまで愛してくださるんだと、助けてください、ただそれだけに答えてくださり、私の悪いところを全部引き受けて十字架にかかってください。その清めてくださるの、いわゆる折り返しの後半の部分の歌詞が本当にいいメロディーなんで、ここで歌いたい気分なんですが、ちょっと歌うのは控えて、読むことにしますけど、こんな罪人の私に神の大きな愛により捧げられたイエス様、十字架、大きな愛により、これが繰り返されるんですね。こんな罪人の私に神の大きな愛により捧げられたイエス様、十字架、大きな愛により、本当にそれだけになるんだな。しかしそれであなたどんな人ですかって言われた時に、神様が愛してくださる、どんなに愛してくださってるんですか、イエス様を十字架にかけるほどに愛してくださってる、最も大きな存在としてくださるんだ、それが最初にある。天の窓が開かれて、この方は私が何者かを知っている、あんなヘマもした、今もこうしなければと思いながらできないことがある、そんな罪人の私に神様の大きな愛が捧げられ、イエス様が捧げられて与えられていて清められている、神のものとされている、あなたそれでもクリスチャンか、いろいろと責めくる言葉がたくさんあったとしても、神様の聖なるものとされて害を受けない、あんた禁令が出てるのにそれでも祈るのか、ダニエルも責められましたけど、何の罪も見出されなかった、 何の害も受けなかった。ただ神様が守ってくださった。私たちは本当にそのことを信じて、主よ、本当に私はこんな、しかしあなたを愛してくださいます、あなたは私のもの、私はあなたのものです、私はあなたのものです、感謝をいたします。そして天国への道は決して閉ざされないということを私たちは信じて歩むものとならせていただきたい。その約束をまたこれから共にいただきたいと心から願います。お祈りをいたします。ダニエルはその文書の署名されたことを知って家に帰り、2階の部屋のエルサレムに向かって窓の開かれたところで以前から行っていたように一日に3度ずつ膝をかがめて神の前に祈り、かつ感謝した。天の父なる神様、本当に自分のいろんなことが目につき心に浮かび、私たちはいろんなことを自分から閉ざしてしまう、そんな弱さを愚かさを持っていることを、しかしそんな私に対し天の窓を開き、イエス様は私たちのところに来られて、神様はすぐ近くにあなたの目の前におられるんだということを熱心に伝え、命を落としてまでもそれでもあなたへの愛は閉ざされないと神様は私たちに語り続け、私たちの心が開かれることをどこまでも願い、近づいてくださることを感謝いたします。少しずつ、少しずつかもしれませんけど、私たちが心開き、裸の心があって、私の全てを、一つも残さず私の全てをあなたが愛してくださっていることを信じ、主よ、私はあなたのものです、私はあなたのものですと喜び満たされ、祈るもの、信じるもの、聖なるものとなることを、その道を歩むことをどうぞさせてくださいますように、またそのことをしっかりと私のうちに刻んでくださいますように、この後もたれる聖餐式をいたしくるこし、来られない方々にもその恵みが届きますように用いてくださいますことをお願いします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。